プレイズラーシップの御言葉を皆さんにお伝えしたいと思います。お祈りさせていただきます。恵みの主よ、8月の第3の聖日、このようにして午後プレイズラーシップの時を与えてください。ありがとう、感謝申し上げます。これからあなたの御言葉を読み解くことですけれども、あなたの御心をストレートにお伝えすることができますように、小さき者の唇を清めて用いてくださいますようにお願い申し上げます。感謝をしてイエス様のお名前によってお祈り申し上げます。アーメン。今日はこの年後半の証人として輝くというシリーズの、6回目になります。テーマとして見張り人の責任ということがテーマになっております。その箇所の御言葉をまず読みいたしましょう。エゼキエル書、旧約聖書の後半になりますけれども、大預言書の一つですね。大預言書の中のイザヤ書、それからエレミア、そしてエゼキエル、最後にダニエルと4つ大預言書というのがありますけれども、3つ目のエゼキエル書です。エゼキエル書の3章の17節19節までお読みいたします。ここに出てますね。いや、16節から出ましたか。人の子よ、私はあなたをイスラエルの家の見張り人とした。あなたは私の口から言葉を聞くとき、私に代わって彼らに警告を与えよ。私が悪者にあなたは必ず死ぬというとき、もしあなたが彼に警告を与えず、悪者に悪の道から離れて生き延びるように語って警告しないなら、その悪者は自分の不義のために死ぬ。そして私は彼の血の責任をあなたに問う。もしあなたが悪者に警告を与えても、彼がその悪を悔い改めず、その悪の道から立ち返らないなら、彼は自分の不義のために死ななければならない。しかしあなたは自分の命を救うことになる。このエゼキエルの時代というのは、エゼキエルという人はイスラエルが本当に罪を犯し続けて、ついに、バビロンに捕囚の民となって引かれていってしまった。そして捕囚の民としてバビロンの地にあって、予言をした人でした。このエゼキエルの時代の見張り人というのはどういうのか、まあ、その前の時代から、こういわゆるダビデの時代からですね、ダビデの時代から、イスラエルという王国が出来上がって、それとお城もできました。そうすると城壁がだーっと巡らされて、お城を守るというような形になります。ヨーロッパの都市というのは城壁で全部守られているんですね。そういうところにありまして、見張りというのは、ちょっと高いところに登ってですね、ちょっと写真でも写せばよかったんですけど、ヨーロッパのお城なんかも見ても随分高い 塔がありますよね。ああいうところからこう見張ってたというふうに思われるんですね。聖書の記事にも何度か見張り人の箇所が出てきますけれども、大切なそういう意味では役目があったわけですね、見張り人としての。そしてそれを何を見張ってるのかっていうとですね、まあ、もちろん、敵の攻撃があるかないか、敵というものを絶えず意識しながらです。それを攻撃を吸収されないように、急いでこう攻めてこられないように見張りをして、いつも備えてた。そういう意味でおいて非常に見張り人の役目っていうのは大切な 役目があったわけですね。日本でも日本のお城、天守閣なんていうのを高いところを作ってますけど、あれはどうも日本の場合は少し、自分の殿様の権威を示すために作ったような感じがある。でもちょっと下の方にはやっぱり、なんとか櫓という形でですね、見張りをするところの櫓って言いますかね、があるようですね。日の見櫓っていうのはありますけど、それと同じように敵を見つけるのにお城のちょっと高いところ角あたりに見張りの役をする人を置いとく櫓っていうのがあったようです。それと同じように全て、お城を守るために見張り人っていうのが置かれてました。このエゼキエル書の中でのこの御言葉の中での誰のために見張るのかっていうと、お城の中にいる人たちを守るために見張るわけですけれども、この中では御言葉ではイスラエルの民を守るために見張っていたということだと思うんですけれども、私たちが現代になるとその辺のことはなくなってきましたけれども、でも今でもいろいろ近代戦においてですね、やっぱり見張りの役目をしているレーダーであるとか偵察機であるとかなんかたくさん飛んでるようですけどね、そういうような近代戦の時には日本国民をどう守るんだというような、北朝鮮からああいうミサイルが飛んでくるようなことになると日本の防衛はどうなってんだなんていう議論がかまびしくなりますけれどもね、そういう意味で、今も日本の国民を守るためにというような国防というのは特に私たちも、そういう意味での守りがされているのかなとは思いますけれどもね、この当時ではイスラエルの民を守るために一生懸命見張っている人たちがいたということですね。そしてその見張っていると時にもし何か攻撃があったとしたら、敵が攻めてきたぞということを備えをしなさいというような警告を発しなきゃいけないですね。私たちと何か備えをしなさいっていう、今度の地震なんかだと備えをしなさいって言ってもなかなかまさに難しいような感じがしますけれども、あれでも先ほど申したように日の見櫓っていうと同じように地震津波を見るためにあったそうですね。櫓みたいにしてこう高いところで見てて警告を発するっていうようなことがあったようですけれども、いわゆるこの時もと同じように警告を発しなければ、ここのお言葉にも警告を与えよと書いてあります。17節に私に代わって彼らに警告を与えよ。警告ということが大切な伝えるべき取るべき行動であるわけですね。そして見張り人となる条件、資格って言いましょうかね、どういう条件があって資格があるんでしょうか。ここで言われますと、神様からこの人の子よとエゼキエルは呼ばれてます。人の子よ、私はあなたをイスラエルの家の見張り人とした。人の子と言われるように、新約聖書で人の子っていうとイエス様のことを指すことが多いですけれども、この場合は神様が、なんと言いましょうかね、非常に親しくエゼキエルに呼びかけているなというふうに感じがします。人の子よ、私たちも神様から本当に人の子よと呼ばれることができる。そして私たちは逆に今度はアバ父よ、お父ちゃんって呼びかけられることができるほど親しく神様から見ていただける、そういうものでなければならないということが、人の子よと言われる条件、資格だと思いますね。それは悔い改めて救いの恵みに預かったものと言っていいと思います。 私たち一人一人が神様から人の子よと言われることができるように、本当の悔い改めと救いの恵みに預かるということが見張り人となることの第一番目の条件かなと思います。そして第二番目に、ここでも神様が、あなたは私の口から言葉を聞くときとありますように、言葉を聞くということが大切な条件になってきますね。神様からの御言葉を聞く、このエゼキエルの時代で、またその前のイスラエルの人たちの主の言葉を聞くものとなるということでの資格は、またそれを与えられた人と思われるのは、今日の午前の礼拝でもありましたけれども、レビ人であるとか、それから祭司、そして預言者と言われる人たちが、当時はよく神様のお言葉を聞いて、そして民に伝えていったわけですよね。私たち、新しい新約の時代に生きて、しかも、このプロテスタント教会属するプロテスタントの、始祖といいましょうか、初めてプロテスタントと言われるようになった原因といいましょうかね、になったルターという人はあれですよね、万人祭司、救われた人はすべて祭司だというように言いました。ですから現代の私たちもそういう意味では救われた者として祭司という役目も果たすべき立場になったかなと思いますね。そして当時の預言者ということで言うと、まさに神様から与えられた言葉を伝える人ですけれども、今現代で言えば牧師先生や訓練を受けた先生と言われる牧師先生とか、私と、端くれの伝道師というような形ですね、専門に神様のお言葉を皆さんにお伝えする人という形になるかと思いますけど、当時で預言者っていうのは本当に預言者の初めはどうでしょうか、モーセという人もいますし、サムエルという人もいますし、いろいろですけれども、本当に聖書に出てくる預言者って素晴らしい人たちなんですけれども、預言者がないがらしろにされてたことが本当に多いわけですね。それのためにイスラエルの民は捕囚の民になってしまったというところもあるかと思いますけれども、いずれにいたしましても、主の言葉をよく聞くものでなるということが見張り人のなることの条件でした。そしてその主の言葉を今度は聞いただけでなくて、よく語る、お伝えするということが必要になってきます。そしてそれがこのエゼキエルが直接神様から言われたとき、私の口からの、口から言葉を聞くとき、私に代わって警告を与えようということで、そこに語ってというのが18節にありますね。悪者に悪の道から離れて生き延びるように語ってということで、御言葉をよく語らなければ今度はいけない、そういう人が見張り人としての条件を備えた人と思われるわけですね。さて、それを翻って現代の私たち見張り人としての役目、どういうものがあるでしょうか。見張るべきものをよく知るということが必要になってきますね。さっきは最初の頃は敵ということがありましたけれども、敵の攻撃というのは現代でも 敵の攻撃が盛んです。悪魔というサタンという敵、これが最大の敵ですね。私たちを飲むべきものがいないかとへめぐっていると、そのぐらい自分の悪の陣営に引き入れようとして、特にクリスチャンと言われる人たちを悪の道に引き戻そうとして懸命になっているのがサタンです。敵です。まさに最大の敵です。そのためにはその敵のことをよく知らなきゃいけない。孫子の兵法って中国の本に、敵を知り己を知らば百戦危うからずという言葉がありますけど、本当に敵を知る、そのためには孫子の兵法を読まなくていいですから、聖書をよく読んでいただいて、どういう敵の攻略があるのかということをですね、本当によく読んで調べて心に明記していただきたいと思うわけです。見張るべきものを本当によく見極めましょう、知りましょう。そして私たちは現代に生きてます。この時代、福音にふさわしい生活ということをしなさいとフィリピの文に書いてありますけれども、私たちは福音の恵みの中で生きているわけですから、その福音の恵みにふさわしい生活をしなければいけないと思います。実は福音にふさわしい生活ということで、祈祷会、お祈り会の時に少し、伝えさせていただきましたけれども、まあ、ここで関わらせていただいたのは、まあ、福音にふさわしい生活っていうのはもう恩寵の手段を取るしかないかなと思って、恩寵の手段って書いてあるんですけれども、ちょっと恩寵の手段っていうと難しい、なんだというような、何度か私も恩寵の手段、恩寵の手段って言ったかと思うんですけれど、実はですね、古い、イマネルの出版局ができた当時ぐらいのすぐぐらいに、ウェスレーが、メッセージした、それを集めた中に恩寵の手段という本がありますのでもし手に取ってくださったら、それを読むと恩寵の手段って何だろうなと思ういうことが書いてありますので、ぜひ読んでいただければと思うんですけど、まあ、簡単に言いますと、恩寵の手段というのは、私たちクリスチャンは聖書を読むこと、お祈りをすること、集会に出席すること、奉仕をすること、そしてもう一つ、なんか断食をするっていうようなところがありましたけれども、恩寵の手段というのはいくつかあります。もう細かく分けていくと本当にたくさん恩寵の手段というのはあるんですけれども、ぜひこの聖書を読むこととお祈りをすることと集会を守るって、この3つだけでもつったら失礼ですけれど、ぜひ毎日やっていただきたい。これはね、これは毎日やらないと、見張り人の役目を果たすことができないと思いますね。これが福音にふさわしい生活の最低条件ではないかなと思うんですね。そしてその福音にふさわしい生活をして、今日も神を喜ぶことは何じらの力なるぞかし、まあ、文語訳で言うとそうなんですけれども、神様をよく知って、神様を知れば知るほど喜ぶ、神様を喜んで、そしてそこから力をいただくことができるんですね。そしてそれを本当に主の証人として、このシリーズのテーマです、主の証人としての役目を果たしていくことができると思います。福音を語るということ、伝道をする、 伝道するのは牧師の専売特許でいいということではないですね。まあちょっと試験で私の考えであれですけど、日本の教会、キリスト教会というのが少しやっぱり力が足りないというのは、牧師の責任もたくさんあるとは思いますけど、救われた皆さんが力強い証しをしてなかった、これはちょっと責任転換にもなるかもしれませんけど、いわゆる喜びに満ちたですね生活をして、証しを立てていく、そして愛にあふれた生活をしていくということ、人に愛を示していく、隣人を己のごとく愛するということを本当に行動に表していく、そのことが足りなかったのかなと思います。ぜひ私たちも一人一人が伝道師です。もうこの特に、見張るということにおいては、敵を見張るということも必要ですけど、この聖書に書いてある最後の審判ということを伝えるということも大切な役目だと思いますね。必ず滅びがあるんだと、罪の腹を与えは死なりという、この滅びということがもうどうでしょうか、目前に迫ってるかなと、世の終わりというようなこと、ぜひそのことを聖書で横つぶさに調べ読んで理解して、人々にこのことを伝えていくということが大切な私たちの見張り人としての役目だと思います。ぜひ私たち救われた者、証人としての役目果たしていくことができますように、福音にふさわしい生活を送りつつ、毎日の生活に喜びを持って証を立てていきたいと思います。お祈りさせていただきます。人の子よ、私はあなたをイスラエルの家の見張り人とした。恵みと憐れみと見たも主なる神様、私たち一人一人が本当に見張り人としての役目を与えてられていることを感謝いたします。どうぞ福音にふさわしい生活をしつつ、良き証を立てていくことができますように、助けと恵みを加えてください。この世の終わりの近い時を覚えて、この救いの恵みを多くの人々に語っていくことができますように、助けと恵みを加えてください。感謝をしてイエス様のお名前によってお祈り申し上げます。アーメン。